ニュース、姿勢の動きをいち早くキャッチ。ニュース1、道の駅に観光案内所オープン。市内の名所などを来訪者に案内。4月25日、道の駅伊達の里霊山に観光案内所がオープンしました。案内人が常駐し、市内の名所や観光施設の案内、特産品などを紹介します。案内時間は9時30分から18時。また、同日、訪れてみたいアニメ聖地88、2019年版、認定プレートの贈呈式が行われ、一般社団法人日本アニメツーリズム協会専務理事の鈴木則道さんから須田市長にプレートが手渡されました。プレートは道の駅の観光案内所に掲示しています。問い合わせ、商工観光課観光物産係、電話 573-5632。私たちがご案内しますのキャプションのもとに、案内所の女性2人の写真と認定プレートの写真が掲載されています。ニュース2、市職員採用候補者試験のお知らせ。申し込みは6月7日金曜日まで。令和2年度採用の伊達市職員採用候補者試験を実施します。詳しくは市ホームページまたは人事課で配布する実施要項をご確認ください。郵便による申し込み用紙の請求。郵便で申し込み用紙を請求する場合は、5月31日金曜日までに、職員採用候補者試験申し込み用紙請求、受験職種名と表面に手書きした封筒に、返信用封筒、角型2号に120円切手を貼って宛先を明記したものを同封して請求してください。試験職種、採用予定、受験資格、受付期間、申し込み方法、一次試験の順に読みます。行政事務、大学卒、13人程度。土木、大学卒、1人程度。受験資格はいずれも、次のすべてに該当すること。1、平成元年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた人。2、日本国籍を持つ人。3、大学を卒業した、または令和2年3月末日までに卒業見込みの人。資格免許職、保健師、1人程度。受験資格、次のすべてに該当すること。1、平成元年4月2日以降に生まれた人。2、日本国籍を持つ人。3、保健師の資格、免許を有する。または、令和2年3月までに取得見込みの人。受付期間、いずれも5月20日月曜日から6月7日金曜日。土曜日曜を除く8時30分から17時15分。郵送の場合は6月7日金曜日の消印有効。申し込み方法、申し込み用紙に必要事項を記入し、人事課、市役所東棟3階に提出してください。申し込み用紙は人事課で配布します。市ホームページからダウンロードすることもできます。一次試験、6月23日日曜日9時から、保原中央交流館。二次試験については実施要項をご覧ください。詳しくは、ウェブ検索、伊達市職員採用。問い合わせ、人事課人事給与係、電話 575-1104。 ニュース3、危険ブロック塀の撤去費用を補助します。安心安全な街づくりのために、地震による危険ブロック塀の倒壊被害を未然に防止するため、市道などに面した危険ブロック塀の撤去費用の一部を補助します。対象、 本市に住所を有し、指導などに面した自己所有の塀。危険ブロック塀とは、コンクリートブロックや石などの礎石造で、地震などで倒壊の恐れがあるものです。募集個数30個、申し込み多数の場合は抽選。申請方法、6月4日火曜日から21日金曜日、土曜日曜除くの間に管理課、市役所中央等2階、または各総合支所に申請書を提出してください。申請書は管理課及び各総合支所で配布します。補助金の額、下記1、2のいずれか少ない額の2分の1、上限10万円。1、塀の撤去に要する額。2、塀の長さ1メートルあたり1万円を乗じた額。その他、すでに着手または撤去した工事は該当になりません。なお、申請後に現地確認を行います。問い合わせ、管理課施設整備第一係、電話 573-5064。ニュース4、ゲートキーパー講座参加者募集。あなたの気づきによって救える命。大切な人の命を守るために、ゲートキーパーの存在が注目されています。ゲートキーパーは、悩んでいる人に気づき、必要な支援につなげ、見守る人のことです。特別のことではなく、誰でもなることができます。悩んでいる人は、話すだけでも気持ちが少し軽くなります。日時、6月20日木曜日、13時30分から15時。場所、市役所1階シルクホール。内容、ゲートキーパーの役割や声かけの方法を学びます。講師、社会福祉法人いのちの電話、理事兼事務局長、三瓶博次さん。参加費、無料。申し込み方法、6月18日火曜日までに、社会福祉課に電話でお申し込みください。問い合わせ、社会福祉課地域福祉係、電話 575-1264。 ニュース5、防災情報の表記が変わります。5段階の警戒レベルでお知らせします。大雨や土砂災害など災害の危険度をわかりやすく伝えるため、防災情報を5段階の警戒レベルに区分します。災害発生時や災害が発生する恐れがある場合、避難指示などを発令するとともに、防災行政無線や登録制メール、市ホームページなどで警戒レベルも合わせてお知らせします。変更後の表記。警戒レベル5、災害が発生している状況。災害発生情報。実際に災害が発生した場合、災害発生を伝え、命を守る最善の行動を促します。警戒レベル4、全員避難。避難指示、緊急。災害が発生する恐れが極めて高い状況において、緊急または繰り返し避難を促します。避難勧告、住民全員に避難を促します。警戒レベル3、高齢者等避難。避難準備、高齢者等避難開始。高齢者などに避難を促します。警戒レベル2、注意報。避難行動の確認。警戒レベル1、警報級の可能性。災害への心構え。問い合わせ、消防防災課防災企画係。電話 575-1197。 ニュース6、後期高齢者医療の保険料軽減制度が変わります。変更内容をご確認ください。今年度の保険料の確定額は8月にお知らせします。 1. 所得の少ない人の均等割軽減。同一世帯内の 被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が基準額以下の場合、下の表の通り均等割額が軽減されます。軽減割合、同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額の順に読みます。本則7割軽減、8.5 割軽減、33万円以下の場合、8割軽減に該当しない人。8割軽減、33万円以下で、世帯内の全被保険者それぞれの公的年金収入が80万円以下、その他の各種所得がない場合。5割軽減、33万円プラス、かっこ被保険者数かける28万円、かっこ閉じ、以下の場合、改正前、27.5万円。2割軽減、33万円プラス、かっこ被保険者数かける51万円、かっこ閉じ、以下の場合、改正前、50万円。均等割額の軽減特例が見直し、本則7割軽減の対象の人は、これまでさらに上乗せして軽減 8.5 割、9割されていましたが、平成31年度から段階的に見直されます。右の表参照。表、説明、軽減特例の平成31年度から令和3年度以降までの段階的見直しが表に示されています。8.5 割軽減と9割軽減を順に読みます。8.5 割軽減の見直し。平成30年度、平成31年度、8.5 割軽減。令和2年度、7.75 割軽減。令和3年度以降、7割軽減。本則。9割軽減の見直し。平成30年度、9割軽減。平成31年度、8割軽減。年金生活者支援給付金の支給や、介護保険料の軽減強化といった支援策が検討されています。令和2年度、令和3年度以降、7割軽減。本則。表終わり。均等割額の軽減措置の所得基準が拡大。同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が基準額以下の場合、均等割額が軽減されますが、平成31年度改正では、5割軽減と2割軽減における所得基準が拡大されます。2、被用者保険などの被扶養者に対する均等割額の軽減特例措置の見直し、後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険、会社の健康保険などの被扶養者であった人の均等割額の軽減特例措置は、次の通り変更となります。平成31年度以降、資格取得後2年間5割軽減、3年目以降軽減なし、世帯の所得が低い世帯への均等割軽減は引き続き適用されます。問い合わせ、国保年金課付加係、電話 575-1198。ニュース7、6月1日から7日は水道週間。いつも飲む、いつもの水に日々感謝。水道週間に合わせて水道相談コーナーを設置します。水道の大切さを改めて理解し、関心を深めてもらうとともに、水道全般の相談を受け付けます。期間、6月3日月曜日から7日金曜日、8時30分から17時15分。場所、水道総務課、市役所中央棟2階。内容、水道全般に関する相談。問い合わせ、水道総務課総務係。電話 573-5036。すりかみ浄水場を一般公開。期間、6月8日土曜日、9日日曜日、10時から15時。 場所、すり上浄水場、福島市飯坂町、あざ沼の上 1-1。 主な催し、地下探検ツアー、スタンプラリー、水ヨーヨーコーナー、ゆるキャラ大集合、アンケート回答者へのオリジナルペットボトル水プレゼントもあります。問い合わせ、福島地方水道用水供給企業団総務課。電話 541-4100。 ニュース8、高齢者寝具クリーニングサービスを実施します。クリーニング料金5000円を補助。一人暮らしの高齢者や寝たきりの人が清潔で快適な在宅生活を送れるように寝具のクリーニング料金を補助します。対象者、次のいずれかの条件を満たす人。1、70歳以上の一人暮らし高齢者。2、65歳以上の寝たきり高齢者。ご家族と生活している人も対象。対象の寝具、掛け布団、敷布団、毛布など1人4点まで。助成額5000円以内。申し込み方法、民生委員が訪問しますので、6月14日金曜日までに民生委員にお申し込みください。対象者2に該当する人は、高齢福祉課にご連絡ください。問い合わせ、高齢福祉課高齢支援係、電話 575-1125。 ニュース9、お住まいの住所を登録していますか？プレミアム付き商品券の案内を送ります。10月1日に予定されている消費税率の引き上げに伴う影響緩和の対策として、1、住民税が課されない人、生活保護の受給者を除く。2、平成28年4月2日以降に生まれた子のいる世帯の世帯主を対象に、プレミアム付き商品券を販売します。対象者に案内をお送りしますので、次の点をご確認ください。ご確認ください。1、現在お住まいの住所を住民票に登録していますか？東日本大震災により避難している人、市政13市町村の人、いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、桂尾村、飯舘村、避難元市町村の窓口、それ以外の人、避難先の市区町村窓口。2、転居の際は郵便局に転居届を提出しましょう。問い合わせ、商工観光課商工労政係、電話 573-5632。 ニュース10、国保の加入・脱退の手続きはお早めに。14日以内のお手続きをお願いします。就職や退職などで国民健康保険、国保に加入または脱退する場合は、原則として14日以内に手続きしてください。受付窓口、国保年金課、市役所中央棟1階、保原を除く各総合支所。手続きによって必要なものが異なります。詳しくは市ホームページをご覧ください。保険証のご使用にご注意ください。社会保険に加入した日以降に、誤って国保の保険証を使用して病院を受診した場合、自己負担金額を除く医療費を請求する場合があります。ウェブ検索、伊達市国保の届け出で。問い合わせ、国保年金課給付係、電話 575-1198。 ニュース11、夏休み期間の放課後児童クラブ利用者を募集。6月3日月曜日から募集開始。 放課後児童クラブのしおりをご確認の上お申し込みください。しおりの配布場所、市ホームページ子ども育成課、市役所東棟1階、保原を除く各総合支所、対象、次のいずれかに該当する市内の小学校に通う児童、就労などで昼間保護者が不在となる、保護者が家庭内で看護・介護を行う、保護者が自宅療養中、出産前後中である。保育料、7月1500円、8月3000円。別途、保険代、おやつ代がかかります。期間、7月20日土曜日から8月20日火曜日。申し込み方法、6月3日月曜日から21日金曜日の間に、1、利用申し込み書、2、同意書、3、保護者と同居者の状況を証明する書類、しおり参照を、子ども育成課、または保原を除く各総合支所の福祉担当に提出してください。保護者については、保険証での受付はできません。就労証明書を添付してください。定員超過で利用ができない場合もありますので、ご了承ください。ウェブ検索、伊達市放課後児童クラブ。問い合わせ、子ども育成課施設運営係。電話、573-5691。ニュース12、児童手当に関するお知らせ。現況届の提出は6月28日金曜日まで。児童手当現況届の提出をお願いします。平成30年度中、児童手当の受給資格があった人に現況届を5月末に郵送します。所得などを審査し、6月分以降の受給資格を決定しますので、6月28日金曜日までに必ず提出してください。期限までに提出がない場合は、6月分以降の手当を受給することができませんのでご注意ください。児童手当の支給日は6月5日水曜日です。児童手当と特例給付の支給日は6月5日水曜日です。2月分から5月分が振り込まれますので、指定口座をご確認ください。所得制限により児童手当が支給されない人には特例給付が支給されます。問い合わせ、子ども支援課子育て支援係、電話 573-5652。 ニュース13、農業者年金の現況届を忘れずに。6月28日金曜日までに提出してください。農業者年金の受給権者は、毎年現況届を提出する必要があります。現況届の用紙は、農業者年金基金から5月末頃に郵送されます。必要事項を記入し、忘れずに提出期限内に提出してください。なお、平成30年7月1日以降に受給に関する手続きをした人には、現況届の提出は不要であるため郵送されません。提出期間、6月3日月曜日から28日金曜日。提出先、農業委員会事務局、市役所中央棟2階、または保原を除く各総合支所の業務環境担当。経営異常年金受給権者は次の点の確認を。受給権者本人が農地を取得するなどして農業再開をしていないこと、農業所得申告などの署名義を経営異常の相手方に変更していること、問い合わせ農業委員会事務局庶務係、電話573-5623。